いやー、今日の練習もみんな頑張って泥だらけになって走ってましたね。お疲れ様です。
お疲れ様です。ほんとみんな一生懸命で、見とるこっちが力入っちゃいますよね。うちの子今日はエラーしちゃって、グランドの隅の方でちょっとうつむいてたんですよ。それ見てたらなんだか胸がギュッとなっちゃって。
あー、わかります。親としてはどんまいって声をかけるしかできないですけど、心の中ではいろいろ考えちゃいますよね。この先中学とか高校に行っても野球を続けるとしたら、今の技術だけじゃなくてもっと大事なことがあるんじゃないかって。
そうなんですよね。そんな時にちょっと気になるブログの記事を読んだんですよ。それがあのジャイアンツカップに推薦枠ができるっていうお話で。
ジャイアンツカップってあの中学硬式野球の日本一を決める一番大きな大会ですよね。そこに推薦枠ができるんですか？
そうなんです。2026年の大会からこれまでの予選を勝ち抜く枠とは別に、各リーグから5つのチームが推薦で選ばれるようになるらしいんです。もうすでに玉川ボーイズとかいくつかのチームが選ばれているみたいですよ。
へえ、それはすごいニュースですね。でも推薦ってどういう基準で選ばれるんですかね？やっぱりめちゃくちゃ強いチームってことですか？
それが違うみたいなんですよ。ただ強いだけじゃなくて、日頃の練習の取り組みとか、グラウンドでのマナー、地域への貢献とか、人間教育をちゃんとしているチームが選ばれるんですって。
なるほど。スコアブックに載らないそういう態度やマナーが全国大会への切符になった時代になったってことですね。これって今までの勝てば何でもいいっていう考え方とは随分変わってきますね。
そうなんですよ。記事を読んですごくハッとさせられました。どうしても私たちは強いチームがいいチームって思いがちじゃないですか。でも野球界の一番上にある大会が、そういう教育的な価値をちゃんと評価しようって動き出しているんですよね。
確かに。週末のグラウンドで他のパパたちと雑談するときにも、こういう話ってすごくいいネタになりそうですよね。これからはただ勝つだけじゃなくて、挨拶とか道具の並べ方も大事になるらしいですよ、なんて話せたら、ちょっと前向きな野球談義になりそうです。
本当ですね。でもこれって子供たちだけの話じゃないんですよね。記事を読んで一番耳が痛かったのが、高校のスカウトの人たちがどこを見ているかっていう部分なんです。
スカウトの人たちですか？やっぱりボールを遠くに飛ばす力とか、速いボールを投げることじゃないんですか？
それも大事なんですけど、実はもっと見られているのが、ミスをした後の態度なんですって。
ミスをした後の態度ですか？
はい。例えば見逃し三振をした後にふてくされてバットを放り投げないかとか、エラーをした直後に下を向かないで周りのみんなに声をかけられるかとか。
ああ、なるほど。技術は高校に入ってからでも伸ばせるけど、そういう心の根っこの部分はすぐには育たないから、そこを見てるんですね。
そうなんです。それから試合に出ていない控えの選手がベンチでどんな風に声を出しているかとか、誰に言われるでもなく道具をきれいに整理できているか、そういう当たり前の徹底ができる子がすごく評価されるらしいんですよ。
それはすごく納得がいきますね。うちの子もそんなに足が速いわけでも、ホームランを打てるわけでもないんですけど、周りの様子をよく見てみんなに声をかけるのが得意なんです。そういう部分をちゃんと見てくれている人がいると思うと、すごく救われますね。
そうですよね。身体能力だけが全てじゃないんだって思えると、親としてももっと子供のいろんないいところを見つけてあげたくなります。でもね、もう一つもっと耳が痛い話があるんです。
え、何ですか？
実はどんなに子供が優秀でも、親の素行に問題があるとスカウトが見送られちゃうことがあるらしいんです。
うわー、それはめちゃくちゃ耳が痛いですね。
ですよね。観客席から監督みたいに大声で指示を出したり、審判の判定に文句を言ったり、相手のチームにヤジを飛ばしたり、そういう親の姿をスカウトの人は冷静に見ているんですって。この親が入ってくるとチームの輪が乱れるなって思われたら、子どもの未来を親が潰しちゃうことになるんですよ。
いやー、本当に気をつけなきゃいけないですね。子供を応援したいっていう純粋な気持ちが、いつの間にかエスカレートして周りが見えなくなっちゃうことって誰にでもあると思うんです。せっかく週末を潰して頑張っているんだから、勝たせてあげたいっていう気持ちは親なら当然ありますからね。
そうなんですよね。勝った時のあの嬉しそうな笑顔を見たら、また次もって思っちゃいますし。 でもその勝ちたいっていう大人の欲が強くなりすぎると子供が燃え尽きちゃるバーンアウトの危険があるって記事にも書いてありました。
バーンアウトですか。小学生の時にものすごく厳しい練習をして全国大会で優勝するようなチームでも中学に入る時にもう野球はやりたくないってやめちゃう子が半分以上いるっていう話も聞きますよね。
そうなんです。あの大阪桐蔭の高校野球の名門西谷監督も小学生のうちはまずは野球の楽しさ素晴らしさを教えてあげるべきで勝ち負けはその先だって言っているらしいんですよ。
あの西谷監督がそう言ってるのはすごく重みがありますね。まずは野球が大好きっていうブレない土台を作ること、それが一番大きく伸びるための秘訣なんですね。
本当にそうですね。ただ記事では楽しさと楽をすることは違うよっていうことも書かれていて、そこもすごく考えさせられました。
確かに、ただお行儀よくしていれば負けてもいいやっていうぬるま湯になっちゃうのは違いますよね。ルールの中でみんなで本気で勝ちに行くからこそ本当の楽しさや成長があるわけですし。
そうなんですよね。だからこそレギュラーの子もそうじゃない子もみんながチームのために自分ができることを考えて動く主体性が大事なんだって。
主体性ですか。言われたからやるんじゃなくて自分で考えて動く力ですね。
はい。そしていつもサポートしてくれる家族や指導者の人たちへの感謝の心を持っている子はアドバイスを素直に聞けるから結果的に技術もすごく伸びるらしいです。
なるほどな。じゃあ僕たち未経験のパパやママにできることって技術を教えることじゃなくてそういう考えるきっかけを家庭で作ってあげることなのかもしれませんね。
そうですね。試合の帰りになんで打てなかったんだって怒るんじゃなくて今日の試合自分で良かったと思うところはどことかあの時どうしてあのプレーをしたのって子供自身に問いかけてあげるのがいいみたいです。
それなら野球が未経験の僕たちでもいくらでもやってあげられますね。道具のお手入れを一緒にしながら道具を大切にする気持ちを育てるのも良さそうです。
本当そうですよね。あとね、この記事を書いている方の実体験も載っていてそれがすごく胸に刺さったんです。その方のお子さんは高校で硬式野球を続けるか悩んだ末に野球部には入らないっていう決断をしたそうなんです。
そうなんですか。せっかくそこまで続けたのにやめちゃうのは親としてはちょっと寂しい気もしますね。
そうですよね。でもその決断を親が尊重してあげたからこそ今でも親子で地域の小学生のソフトボールを手伝ったり一緒に試合観戦を楽しんだりできているんですって。野球を続けることだけが全てじゃなくて本人が納得して道を選ぶことが大事なんだって改めて気づかされました。
なるほどな。野球を通じて得た絆は形を変えてもずっと続いていくんですね。なんだか肩の力がすっと抜けました。
そうですよね。今回のブログの記事、こういう具体的な親の関わり方や新しい時代のチーム選びについてもすごく深く書かれているんですよ。
これはぜひじっくり読んでみたいですね。グラウンドの隅でただなんとなく見守るだけじゃなくて僕たち自身がどう振る舞うべきかたくさんヒントをもらえそうです。
はい、ぜひ読んでみてください。あ、そうそう、この音声は AI で生成されているので、もしかしたら発音や読み方にちょっと違和感があったかもしれません。そこはご了承いただけると嬉しいです。
そうですね。でもこうやってパパやママのリアルな悩みに寄り添ってくれるお話が聞けるのは本当にありがたいです。
本当ですね。今週末もまた子供たちの泥だらけのドラマが待っています。結果だけに一喜一憂せずに、今しかないこの時間を最高の思い出にしていきましょうね。
よし、今日も一緒に子供たちの成長と野球を楽しんでいきましょう。
はい、ブログの記事の方もぜひチェックしてみてくださいね。